Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年1月23日放送、アジア専門ライターの室橋博和さんに伺ったタイをはじめとする旅の思い出話、お楽しみください。
日本国外の旅とかにこう興味を持たれたとか、はい、初めどういう形でこう、はい、海外に出られたんですか？
そうですね、初めは高校生ぐらいの時に、うん、深夜特急っていう本を読んだ
一緒です。
やはりいろんな方を旅の道に引きずり込む、
ね、あの本は本当にね、男の子の夢が全部詰まってるんだよ ね。僕ももう夢中だったからな。
特にやっぱり高校大学ぐらいの多感の時に読んじゃうと、うん、もうハマり込むというか、そのどこか麻薬みたいな感じなのかなと思 うんですよね。
何週も何週も読んだもんな。
そうですね。
初めからまた終わりまで行ったらバンカー寂しくなってまたこっちやってって言ってね、
高校、はい、の時に3冊組だったんですけど、はい、第1章と第2章が出て第3章が出るのが待ち遠しくて、うん、一体いつに発売されるんだろうと、はい、まあ、それも読んでもう読み終わった時にはもう絶対に海外に行くんだっていうのをもう決めてましたよね。
なるほど、
はい、
で初めてのその、はい、じゃ要するにもう深夜特急的な旅がしたかったってこと。
そうですね、
バックパッカーみたいなこと
で、ね、今でいうバックパッカー、当時はバックパッカーって言葉がまだなかったですけれど、ああいう旅がやっぱりどうしてもしたくて、うん、でそのために大学に行ったようなものですよね。
はい、でいつどこに出かけたのが初めての旅だったんですか？
初めは、大学1年生だと思うんですけれど中国ですね、はい、一月ぐらいかけて北京から上海まで、ずっと縦断してくるような形でしたね、
はい、それはもうずっと何電車に乗るの、バスに乗るの？
電車だったりバスだったりさまざまなんですけれど、その時にあるこう交通機関を使って、はい、まあ、ここはバスが便利だとか、ここは電車の方がチケット取りやすいとか、うん、それで決めていきましたね。
自分でいろいろやっぱり気候機みたいなのを書きながらですか？やっぱり
日記を書いてましたね、どこかに別に出すあてもないんですけれど、うん、何かやっぱりこう書き留めたいというか、うん、出てくるものが溢れ出てくるものが結構あったので、うん、それを書き留めたかったですかね、はい、
経験したどうでした？一番初めてのその旅っていうのはどんな印象がありましたか？
そうですね、
自分の人生にとって。
まず北京の空港について北京の街について、でその時にまず思ったのはもう二度と海外に行かないと思いましたよね。
何それ、何それ。
今でこそ中国はものすごく発展した国ですけれど、うん、当時はまあすごく荒れていて、
はい、
でまあ、荒っぽい人たちも相当多かったし。
何年くらいそれって？
93年なので。
なるほど、ね、
うん、
分かる分かる。
相当前なんですよね。
そうだね、僕も96年に初めて北京行ったんだけど、
はいはい、
まだ雑然としてて、それから10年経って、ね、同じ場所に立ったんだけど、
ええ、
もう違う惑星に降り立ったかと思ったね、
う
んうんうん、
そうですね、
あの10年間すごいですよね。
いや本当に発展ぶりというか変化というか
変化、ね、
それはすごいものがあると思いますよね。
やっぱり93年とかって本当にいろいろと、まあ、その東京からというか日本から行くと随分とこう感覚が違うよね、街のこう佇まいがね。
そうですね、なんかタイムスリップしたような感覚だったし、でやっぱり地方から流れ込んでくる、はい、難民みたいな、難民というか、まあ、経済難民みたいな人たちがものすごいいて、うん、はい、駅前はもうそんな人たちで埋め尽くされているし、うん、電車のチケット1枚取るのにももう、まあ、インターネットなんかもなかったですからね、はい、ものすごい並んだりもしたし、どこに行ってもこう中国語で怒鳴られみたいな感じで。まあ今でこそ、ね、優しい中国人なら当時は本当に厳しくて、うん、いやこれ旅できるのかなって、その次の街に行けるのかな、食事一つするのにも苦労したし、やっぱり日本にいればよかったっての相当後悔しましたね。
ああそう、
はい、
まあでもそれが初めの旅の第一歩なんだからね。それでまた、はい、でも兆候もなくまた次の旅に行くわけでしょ。
そうなんですよね。やっぱり刺激みたいなのが自分の中でも刻み込まれちゃっていて、日本に帰ってきたらどこかやっぱり生ぬるいさを感じちゃうんですよね。
そういうことだよね、うん、まあ、タフな旅を長くしてる人はやっぱりそれを求めていっちゃうんだよね、はい、きっとね。
また刺激が欲しいというか、また中に身を置きたいというか、ちょっとなんか窓なのかなと思うんですけれど、うん、まあ、そういうところがあって、まあ、次はちょっとインド行きましたね。
インドはどちら行かれたんですか？
インドは、まあ、いわゆるゴールデンコース的なところなんですけれど、デリーからタジマハルとか回って、はい、それからガンジス川沿いの聖地のバラナシに行って、で北の方のヒマラヤの方まで行き、うん、でカルカッタに来るっていうようなパターンですよね。
いや僕もね結婚前だからいくつかな28区の頃かな、はい、2週間ぐらい、はい、やはりデリーからバラナシ目指して僕の場合ウダイプルに抜けたんですけど、やっぱりバラナシに行きたくて、はいはい、何しろガンジスを見たいっていう一心で行きましたけれど、まあ、中国もそうでしょうけどインドもそうでしょうけど、なんかやっぱりこう人の森を歩くっていうかさ、はいはい、こんなに人がおるのかということをやっぱりなんかこう実感しましたね僕は。
そのやっぱり人があれだけぶつかってきて揉まれるっていう体験が日本ではそうそうないので、そこにもやはりどこかあの興奮したというか、やっぱりまたあそこにあの人たちにまたあの揉まれたいというか、またいじめられたいみたいな感じでついつい行ってしまうみたいな。
すごい ね。でまあいろいろと旅を続けていく中で、はい、まあそのタイに住むっていうことになるんですけど。
そうですね。
これ10年間お住まいだったんですか。
はい、10年、30代の10年丸々住んでましたね。
これなぜタイを選ばれたんですか。
もともとまあバックパッカー先の旅を続けていくうちにやっぱりあのタイっていうの一つの拠点なんですね、うん、ご存知だと思うんですけれど、うん、そのカオサンロードというようなバックパッカーの街があり、 そこを拠点にして各国に散らばっていく旅人がいるんですけれど、うん、同時にあの日系企業の拠点でもあって、うん、日本人がものすごいたくさん住んでるんですね、うん、でまあ製造業を中心とした街ではあるんですけれど、そこに付随したさまざまな産業がありまして、はい、現状で7万人以上の日本人が暮らしてるんですね、うんうん、で僕が暮らし始めた時ももう2、3万人はいたんですけれど、はい、でその中にあの日本語の媒体を作るっていう仕事もいくつももうすでに存在していたんですよ、うん、フリーペーパーであったり、うん、日本語の新聞であったり、うん、ウェブサイトであったり、うん、あるいはこうしたラジオ番組なんかも存在するぐらい、はい、日本語のメディアという需要があったんですね、はい、だから、まあ、当時その時僕は旅人でもあったんですけれども、ライターとしての仕事ももう開始していまして、はい、で週刊誌の記者でもありましたので、はい、でまあ、一度はやっぱり海外に行ってみたかったと。で、まあ、その時にどこにしようかと思った時に日系のメディアがたくさんあり、アジアの拠点でもあるバンコクだったらある程度仕事があるかなっていうふうに見込めたっていうのがありますよね。
なるほどね、まあ、それはもうおっしゃる通りでしょうね、はい、あのバンコクどういう街にお住まいでしたか。あそこももう本当に忙しい街だと思うんですが、
はい、はい、あのすごく引っ越しがまず簡単なんですよ。日本人だからっていうのもあるんですけれど、それは日本人の先輩たちが作ってきた信用があるからだと思うんですけれど、うん、パスポート一つで部屋がパッと借りられるんですね。
なるほど。
でも今からこの部屋に住みたいって言ったらじゃあいいよみたいな感じで、うん、その日のうちに住めて、うん、で家具なんかも全部備え付けだったりするんですね。カーテンからソファーからテレビ冷蔵庫、はい、それからインターネット、はい、エアコン何でもついてるんですよ、はい、でかなり安いし簡単に契約できるっていうので、僕結構あちこち頻繁に引っ越してたんですね。10年間で7カ所ぐらい
すごいねそれは、はい、
では一番最後に住んだのはパヤタイというところで、うん、バンコクの渋谷的なサイアムっていう場所があるんですけれど、うん、そこから電車で2駅ぐらいのところに住んでましたね、
うん、どうですかやっぱりそのトラベルとしてっていうかあのツーリストとして行くのと、うん、やっぱり住むっていうのは全く違うことがいろいろ起こってくるでしょ、
はい、そうですね、やはり言葉を全然知らなかったっていうことが本当に痛切に感じたので、うん、で旅行者として普段接している外国人っていうのは要は旅行者に関わって仕事をしている人たちだから英語が分かったりするわけですよね、うん、ところが生活者として住むと誰も英語なんか、うん、あのまあ、分からないので、ね、こちらが勉強するしかないから、うん、まずタイ語を勉強するところから始めましたね、
うん、いや、 やっぱり本当外国に住むっていうことは日本人が日本で住むことと全く別の次元だもんね、
はい、
外国人として暮らすっていうのはね、うんうん、でも楽しいこともたくさんあったと思うんですけど、
はい、あのどこか昔の懐かしい日本の空気なのかなみたいなのがタイにはまだたくさん残っているところがあって、そこがすごい好きでしたかね。あのうちの近所に行くと屋台街というか商店街というか、うん、あの小さい狭い路地にもう店がわーっと密集していて、うん、細かい屋台がバーッと出てるようなところがあるんですね、うん、で夕方になるとすごい賑わうんですよ、うん、あの夕飯の惣菜を買いに来たお母さんとか、うん、お母さんたちに連れられてきてる子どもたちとかで、うん、どこかその三丁目の夕日的なというか、うん、そういう空気がまだたくさん残っていて、はい、自分が子どもの時のことを少し思い出すようなそういう雰囲気の街がまだバンコクにも残っているんですよね、うん、そこはちょっと 結構好きな場所でしたね。よく行ってましたね。
そうね、僕も1968年の生まれなんですけど、はい、まあ、僕の場合はあの大阪のニュータウンで育ったので、うん、そもそもその田舎の文化がそれほどあったとは思えませんけれども、うん、でもそれこそインドネシアの街にふっと行ってみたりすると、うん、来たこともないのにさ、なんかものすごいその郷愁感、ノスタルジックな気持ちになったりするのよね、うん、だから日本が70年代80年代ってそのすごく頑張ってきた時代にいろいろこう捨ててきたっていうかなくしちゃってるみたいなものって実はいっぱいあるのかもしれませんよね、
はいはい、
そういうのってアジアの国旅すると割と拾えるよね。
そうなんですよね。あのそこらの商店街のおっちゃんが声かけてきたりとか、
ね、
今日はこれ買わないのなんていうおばちゃんがいたりだとか、そうそう、ね、アパートの隣の人が声かけてきたりだとか、日本であまりやってなかった近所付き合いをタイでやってるなみたいなのがそれはすごく感じましたよね。
なるほど、
はい、
バンコク以外っていうのもたくさん行かれたんですか。やっぱりそこにお住まいだったら行かれたでしょ。
ええ、あのバンコクでも日本語の媒体の取材記者として働いていたので、
はい、
タイには77の都道府県、まあ、ジャンワットって言われてるんですけど、それがあるんですけれど、そのうち僕60以上は行って
ると思いますね。すごいね、ほぼ行ったってことだ。
ええ、ほぼ行きました。
どうですか、やっぱり多彩なんですか、はい、いろいろ文化とか違うんですか、そのタイ地域に。
日本ほど地域差があるようでない、
うんうん、
でもないようでやっぱりあって、例えば南の方に行けばイスラムの方がたくさん住んでいますし、北部の方に行けば山岳民族がたくさん住んでいますし、今度はあの東北の方に行くとどちらかというともうラオスに文化が近かったりしますよね。でひょっと東の方に行くと今度はカンボジアの言葉を分かる人たちもたくさんいたり、民族が同居していたりもしますし、隣国との関わりだとかがちょっと見えてくるところが面白いですよね。
そこはね、日本はやっぱり全部海に囲まれてるから全く違うよね、その辺の感覚ってね。
陸路で国境を接しているっていう国ならではの面白さっていうのは地方に行けば行くほど感じますね。
ヨーロッパも同じことだもんね、はい、そういうところはタイならではだよね、逆にね、はい、料理はどうですか、やっぱそれも地域によって変わってくるんですかね。
だいぶ違いますね。
あ、そう、はい、美味しいものいっぱいあるよねタイって。
南に行けばやっぱりシーフードが多かったりもしますし、うん、はい、まあ、有名なトムヤムクンなんかはタイ中部の料理だったりしますよね、
うんうん、
で最近日本でもちょっと流行ってきているマサマンカレーなんてありますけれど、はい、あれはどちらかというとバンコクの料理ではなくて南のイスラム系のタイ人の料理だったりするんですよね、うんうん、だから彼らが住んでいる地域に行くと本場の美味しいものが食べられたりして、そういうところに行くと町の屋台でも普通にマスターマンが売ってるんですよね。そういうの食べるのやっぱり楽しいですよね。
そうだね、
はい、
いや本当にやっぱりおそらくこう南に行けばシーフードももちろん環境がご飯作っていくわけだから、うんうん、でお米の文化になっていくだろうしね、はい、そのタイはでも基本的にはやっぱりものすごくこう味にバラエティがあるじゃないですか、この料理に、
はい、
ね、甘い辛い酸っぱいもいろいろ、もそれもバリエーションもいっぱいあるだろうと思うし、このチムチムっていうのはどんな料理なんですか。はい、
こう土鍋をですね下から炭火で炙る鍋なんですね、
うん、
ハクションダイマオ的な鍋なんですけれど、うんうん、その鍋の中にあのベースとなっているのがレモングラスだとか、はい、タイの生姜だとかのハーブなんですよね、
はい、
そのハーブで野菜と肉やシーフードを煮込んだもので、まあ、よくハーブ鍋なんて言われる方をされてるんですけれど、うん、これ僕すごい好きでよく食べてたんですよね。
辛いんですか。
そんなに辛くない、ね、
そんなに辛くない、
う
ん、
辛くないし、漬けだれにはちょっと辛いものが入ってたりするんですけれど、はい、鍋だけでは全然辛くないですね。タイ東北部はラオスの料理なんですけれど、うん、そこからあの今バンコクでも流行っていて、もうどこでも食べられるような感じですよね。
あ、そうなんだ、チムチュムって言うんだ、
は
い、
チムチュム、
はい、レモングラスとかっていうのはすごくタイっぽくなるもんね。
そうですね、爽やかな香りがつくのですごくいいですね。
いいな、
はい、でなんか温まるんですよね、
うん、
あのバンコクタイでもやっぱり常夏のように燃えて今の季節って少し冷え込むんですね、うん、特にタイ東北部の方に行くとちょっと寒いなっていう感じぐらいになってくるので、うん、そういう時にその鍋を食べるとすごく温まるので、うんうん、あのよく食べてましたねこの時期、
はい、いいね、
はい、
このモンゴルはいつ行かれたんですか。
2019年から2020年にかけての年末年始ですね。
寒かったでしょう。
むちゃくちゃに寒かったです、はい、
すご
い。やっぱりずっと常夏の国ばかりで暮らして、
うん、
そこを拠点に働いていたもので、最近時々寒いところに行きたくなるんですね、
うんう これ、まあ、もちろん仕事で。
いやもう年末年始は唯一仕事抜きで旅ができるので、
そうなんだ、
普段はもう海外に行くイコール仕事なんです、うん、取材なんですけれど、うん、年末年始は個人的な旅が許されるのでプライベートで遊びに行きました。
僕はね行ったんですよ、モンゴルも。
あ、そうなんですね。モンゴ
ル、はい、でももう15年ぐらい前になるのかな、今からだと。いや僕ね、いまだにもう一度行きたいところのナンバーワンですね、もう。いやー美しかった、うんうんうん、でやっぱりこう360度草原っていうのをこう、はい、経験して、あの空気の中で夜見た星の美しさはやっぱりどうしてももう一度、うんうん、僕自分自身も見たいけど息子たちに見せたいなって気がしてならないですね、うんうん、あのもちろんゲルなんかに、ね、泊まられたんでしょ。
そうですね、はい、泊まりました。
いや僕もウロンバートルから 2,3 時間走って、うん、でそこで、まあ、1泊2泊したんですけど、他の場所では絶対経験できないもんね、あの感覚ってね。
僕もゲルに泊まった時にちょっと感動したんですけれど、本当に周囲に何もないっていうか、うん、360度無の世界、
そう、
このところが、まあ、世の中にあるのかっていう驚きで、そこに人が暮らしているっていうのがすごいなって思ったんですよね、うん、彼らの生活圏であるっていうのが、あれだけの寒さと広さと、なんていうか寂しさというか、
ね、
その中でも生きてるし、馬とかラクダは飼ってるし、うん、すごいなと思いましたよね。
思った。僕もその泊まったゲルで、うん、隣は50キロ先だって言われて、
うん、
ちょっと待って、50キロって横浜のまだ先だぞって思うわけじゃん、
うん、
あの生き方はすごいですよね、
うん、やっぱりそのやっぱおっしゃられた通り、僕もその夜空の星っていうのがものすごく印象的で圧倒的な星空なんですよね、うん、やっぱりあれを見てしまうともう一回行きたいなと思いますよね。
ね、
う
ん、流れ星なんかに感動してるのって初めのなんか10個ぐらいで、あともう慣れちゃうんだもんね、うんうんうん、ずっと流れてくるから。
天の川っていうのが本当にあるんだな
っていう。あるんです、僕もそうだったんですよ、うんうん、たまんなかったですね、うん。あと僕はモンゴルでやっぱりとにかく羊がうまかったんですよね、あのほら餃子みたいになってるやつとかもあるでしょ、あの、はいはい、街中でも食べられると思うけど、あれもとにかく空港降りた瞬間に羊の匂いするよね、あの空港ね。
なんかあの油っぽいっていうのかな、
う
ん、
そうそう、
あの重臭というか、
ね、獣臭い、ね、
ワイルドな国だなっていう感じはしますよね。
ね、
はい、
あの僕いつもいろんなとこ行って、まず空港に行った瞬間にさ、その国の匂いってあるじゃないですか、なんか、はいはい、独特の、うん、で東京帰ってくると自分のね、ああなるほどってこう思うんだけど、記憶に残ってるウランバートルの空港はとにかく羊臭かったんですよね、いい意味でも。で食べた羊が本当に美味しかったな、ただ茹でたやつもとてもうまかったし、うん、あとあの塩を入れたミルクティー飲みました、あれが。
あ、僕もそれはもう毎日というか、
ね、
毎食というか、
ね、
ちょっと休む時には必ず、
ね、
欠かせないですね。
あれはでもうまいもんですよね、あの空気に合うのか、
あの寒さとかあの乾燥した
乾燥した感じにね、
日本で飲んだらもしかしたらそこまで美味しくなかったかもしれないですけれど、うん、モンゴルで飲む時もお店に入ってあのミルクティーを飲んで生き返るというか、うん、
ね、
う
ん、塩が入ってんだよミルクティーに。
塩とあとバターが入ってます
ね。
ね、
この5本は、まあ、昨年出た、
はい、
ルポ新大久保ということですけれど、
はい、
これは新大久保を選ばれた理由は、
あの10年タイに暮らしたんですが、
うん、
日本に帰ってきたんですね、
はい、
そうするとこうちょっと10年ぶりの一番大きな変化なんだろうって見てみたら、日本に外国人がものすごく増えているっていうことだったんですね。
東京は特に、
で今までは外国人といえば中国人や韓国人がメインだったと思うんですけれど、はい、そうではなくて東南アジアだったり南アジアだったり、うんうん、僕が住んでいたタイで接していたような人たちがコンビニで働いていたり居酒屋で働いていたりする社会に、それがすごくちょっと新鮮でびっくりしたんですけれど、同時にじゃあ彼らどう暮らしているのかなっていうのすごく気になったんですね。というのも僕もやはりタイで外国人として暮らしていたわけで、そこでは日本人コミュニティをうまくこう利用する形でタイの社会と接しながらの両方の社会に足を置いて暮らしていたような気がするんですよ。つまりこう日本にもたくさん外国人コミュニティがあるんだろうと思いながら調べていくうちに、 例えばまあ西葛西にはインド人がたくさん住んでいますとか、うん、高田の馬場にはミャンマー人がいっぱいいます、うん、で西川口が今中国人の街として注目されてるみたいな、うん、そうやって調べてあちこちうろうろする日々が続いたんですけれど、はい、そこでやっぱりどうしても新大久保というのは避けて通れないというか、はい、いろんなコミュニティの外国人がちょっと新大久保最近よく行くよとか、うん、あそこでスパイス買うんだよねとか、うん、あそこの街には日本語学校俺出たんだよとか、うん、結構みんなそういうこと言うんですよ、うん、で実際それで新大久保に来ることがすごく多くなったんですね、はい、で来てみたらどこの国の人が住んでいるというわけでもなく、うん、世間ではコリアンタウンというふうに言われ方をされていることが多いんですけれど、はい、そうでもなく、うん、東南アジア、南アジア、それから東アジア、中近東、うん、いろんなユーラシア大陸のさまざまな人たちが混在している街になっているなっていうのがすごく面白かったんですね。
なるほどね。
どこかやっぱりそこに流れているのは僕がタイで触れていたちょっとぬるい空気というか、はい、まあ、あのよく言えばおおらかという、うん、悪く言えばいい加減みたいな、うん、まあ、そういう懐かしい空気が漂っていたこともあって、うん、じゃあ住んじゃおうと思ってます
ね、はい、なるほど、
住み始めたんですね、うん、でやっぱり住んでいろんな町の人たちと話を続けていくうちにこの町の姿をやっぱり描きたいなというふうに思って取材を始めましたね、
うん、はい、実際もうあれですか、日本人、うん、以外の、まあ、外国人の人たちの 割合ってどれも 半分ぐらいになってるんですか。
僕が住んでいる大久保2丁目というところで外国人率が 30% 35% ぐらいですよ ね、
ね、
一番多いところで 40% ぐらい、うんうん、まあ、日本人の方が割合的には多いんですけれど、うんうん、外国人も相当に増えてきている、ね、ということですね、うん、はい、
我々が若い頃はでも本当に焼肉食いに行くぐらいしかって感じだったけれども、うん、ね、韓国人街っていう感じはしてたけれども、はい、まあ、随分と変わってきてるとよく聞きますもんね。
そうですね、なんか今はコリアンタウンではなくインターナショナルタウンだというふうにはよく言われますね。
なるほど、
はい、
でもこの5本で伝えたかったことはもちろんそういう今の東京の姿っていうことになるんでしょうけれど、 はい、これはその他には意味としてはどういうことをお伝えしたいっていうのはありましたか。
そうですね、やっぱりいろんな問題が今外国人関連起きていて、
う
ん、反発を持っている人もたくさんいらっしゃると思います。
ね、
でそれは自然な反応で仕方がないことだと思うんですけれど、うん、でも基本的にはこの国で暮らしている何百万という外国人もみんな基本的には単なる生活者であり、うん、共存できるおっちゃんでありおばちゃんであり、うん、そこら辺の兄貴であり、うん、そういう普通の人であるっていうことを伝えたかったっていうのは、うん、あります。だから彼らのバックボーンだったりどうしてこの国に来て何を思って毎日生きてるのかっていうようなことを特に取材して書いたつもりです。
なるほど、
はい、
じゃあ最後にコラボのゲストの方に必ず伺ってるんですが、室橋さんにとっての旅って一体何ですか。
やっぱり行ったことのないところに行きたいっていうのが原点なんですね、うん、知らないものを知りたい、行ったことのないところに行きたいというのが原点で、だからモンゴル行ったのも行ったことないから行ったっていうのがすごくあったんですね、うん、タイに暮らし始めたのも何度も行ったけれどやっぱり今度は生活者としては全く知らなかったので暮らしてみてその姿を知りたいというのがあったんですよ。だから僕結構普段の日常でも旅をしているというか、例えばこの六本木からちょっと知らない街をふらふらっと歩いて帰ってみようとか、
うんう
ん、
そうね、
今日はあの全く違うバスの路線で電車の路線を使って家まで帰ってみようとか、そういうことを毎日結構やっていて、それも旅といえば旅だなというふうに思ってるんですね、
う
ん、だから今あのコロナで海外には出られないし、今国内を旅するのも一体どうなのかというような感じではあるんですけれど、隣の街にちょっと行ってみる、知らない商店街を歩いてみるだとかも旅なので、その気持ちはずっと持っていたいなというふうには思ってます。
ありがとうございました。その通りだよね、面白い。